2月5日水曜日です。今日は日だけごまの日です。今月のお題をお願いします。
ミニ、ね、ミニっていっぱいあるね。ミニコンサート
確かに。
ミニ小さいでいいからね。
小さいということで、
で川柳作る時のコツっていうのはね、逆に言うと、はい、小さいって題が出ると大きいものを考える。
あ、逆に発想を飛ばすんですか。
そうすると大きいものと小さいものを対比させたりね。大きいものであるはずが実はちっちゃかったりする、ね、そう
なるほど。
そうですね、まあいろいろ、はい、シンク
今月ミニでお待ちしております。
例えば今のでも、例えばその硬い柔らかいっつう時に、柔らかいっつう題が出たら硬いものか、硬いっつう出たら例えば豆腐とかしみ豆腐とかだからもう誰も考えないことを考えたりするのが楽しいと、だからどんなミニが出るか、
そうですね、お待ちしております、
で A 六助と、野坂昭如の青春物語をやっておりました。で今はね、先週あの中村八大と A 六助の、まあ、ゴールデンコンビの出会いですね。
そうですね、
そこから見ました。やりました、はい、つまり、中村八大はもう天才ピアニストとして有名で、でそのロカベリー歌手たちを集めて映画でも作ろうという企画がね、あって、でその作曲家だからね、曲は作れるけど歌詞どけばいいんだって悩んでいた時に、そのあったり A 六助と会うと。 A 六助はもう知ってたけども、もう中村八大はそのスターだから、ね、その声を自分からかけられしたこともないと。ところが中村八大は、いや元気かいってかけたと、どうもってそのぺこりと頭を下げたと、そっからですよ、
はい、ところが突然中村が駆け戻ってきて A の肩を叩いた。君作詞できる。 A は中村にいきなりそう言われ驚いた。中村は、放送作家である A ならもしかして詩ぐらい作れるかもしれないとバラをもつかむ気持ちで声をかけたのだった。が A は答えた。
作ったことなんかないです
一つ作ってみないか。
で僕はコント作家ですから音楽なんて自信ないです
大丈夫だよ、君にやる気さえあれば実はと中村は事情を話した。中村も必死であった。
明日までに20曲ですか。
A はびっくりした。今夜僕のアパートに来て一緒に作ってくれよ。中村は押した。 A にしてみれば中村はそばにも寄れない恐れ多い大先輩である。
この人にここまで言われたら引き受けるしかねえな。
六助は腹をくくった。
わかりました、やってみます。
仕事を終えた A が三田の東急アパートの中村の部屋を訪ねたのは深夜1時を回ろうという時刻であった。夜明けまでに20曲作らなければならない。蒸し暑い夜であった。 A と中村はパンツ1枚になると部屋の隅と隅に陣取った。 A は雑誌平凡の歌謡フロックを参考にしながら、ありましたね、次々に書き飛ばしていった。意外に言葉が湧いてきた。中村は中村で作詞が出来上がってから作曲するのではとても間に合わない。詞そっちのけで勝手に曲を書いた、電気冷蔵庫のジージーという音だけが深夜のひっそりとした部屋の中に響いている。二人は日本人にはまだ珍しいコカ・コーラを飲みながら書き続けた。 A にとっては初めての作詞であったが、面白いように次から次へと詩が生まれてきた。しらじらと夜が明けてきた。朝になった。 A はバケツでウイスキー、誰でもいいからナオンブルース、デベソのロックといった高難取り合わせた詩を交互体で書いた。ついに20曲をお互い書き上げた、ベッドの上に詩と曲をそれぞれ明るいイメージの順に組み合わせ並べていった。20番目、つまり一番暗い順番にあったのが黒い花びらであった。あの曲ですね。
お
二人は
なんとかやったな
と大きく息をついた。 1週間後、黒い花びらの歌手が決まった。水原博士であった。水原も当時一撃のウエスタンカーニバルでは2軍か3軍の全く無名の歌手であった、
うん、
作詞作曲歌手ともに無名の新人がタッチした黒い花びらは8月の末、東芝からレコードが発売された。映画青春をかけろの中では水原が夏木陽介のバックとして歌った。東芝が黒い花びらだけをレコードにしたいというのであった。黒い花びらは水原のドスの効いた低音の歌声に乗り人々を魅了した。発売されるや早くも売り切れるほどの人気であった。瞬く間に30万枚を突破した。
すごい、この頃のね、30万。
黒い花びら、静かに散った、あの人は帰らぬ、遠い夢。その年の暮れまでには35万枚を売り尽くし、第1回日本レコード大賞を受賞した。
第1回。
そうなんですね、うん、A にとっても中村にとっても全く予期せぬ大事件であった、
うん、
無名の3人はそれによって一挙に大スターとなった。同時に黒い花びらによって A 六助と中村八大というコンビが誕生した。 A は街角で名も知らぬ学生が黒い花びらを口ずさんでいるのを聞いた時、初めて思った。
歌ってものは大変なものなんだな。
銀座を歩いていると人がじろじろと自分を見る。あれ A 六助よと、そんな女性たちのささやきが耳に入る。女学生がサインしてくれというファンレターも毎日来る。 A は得意であった、
うん、
が気がかりなのはレコードが大ヒットしたにもかかわらずその印税収入が全くないということであった、
うん、
というのもレコード発売の時の東芝との契約は買い切りで3000円というものだったのだ。まさかこれほど大ヒットするとは思わなかった、
うん、
もし1枚3円の印税があったら10万枚売れて30万円の収入になる、
うん、
35万枚で150万円である。ブームを起こしたばかりに大金を損したという怪談が生まれたわけである
、うん、
がその後東芝側の行為で1枚50銭の印税が支払われることになり、損害はかなり軽微になった、
うん、
しかしそんなことは問題ではなかった。 A は25歳という若さで一躍スターダムにのし上がったのである、
うん、
彼は中村とのコンビで意識的にヒットする歌を作ろうと考え、昭和36年8月中村八大リサイタルで上を向いて歩こうを発表した。
さあ
出ましたね、うん、ついその年の暮れ、 A が台本を書いてNHK の夢で会いましょうで新人の坂本九が歌い、爆発的な大ヒットとなった。これによって A は完全にスターの座を手中にしたのであった、
うん、
さらに38年にはやはり中村とのコンビであずさみちおが歌うこんにちは赤ちゃんを大ヒットさせ、2回目の日本レコード大賞を受賞した、
うん、
2年連続なんですね。
じゃないよ、
違うんですか。
2回目ということですね。
2回目か、ええ、A は作詞家、放送作家、タレントといった多面的な行動派人間として華々しい活躍をしていった。一方売れっ子の放送作家として活躍していた野坂は昭和35年に入ると放送作家の儚さを痛切に感じ始めた。
先生とかなんとか立て祭られても結局はスポンサー、ディレクター、タレントの制約を受ける。映ったものは一度電波に乗ればあとは白波だ。
さらに名前も売れないし女にもモテない、野坂は考えた。
なんといっても面白いのはモテるのは役者だろう。
うん、
そして10部に入ります、
はい
はい、
野坂は野杖陳平に話しかけた。
あの野杖陳平ですよ。お陳平、二人で漫才やるべしよ。芸人になれば放送作家と違って女にモテるぜ。
野杖も放送作家であった。ヤマハタイムの台本を共に書いていた。実は野杖は早稲田大学出身であった。 野津江は昭和7年山口県宇部市に生まれ、終戦は千葉市で中学生として迎え、その後東京に出る。昭和25年に早稲田大学文学部東洋哲学科に入学した、
うん、
この話はまだ続きます。
さあここからまた面白くなります。
はい、それではプラスワンに行きます。
今日のはもう日本でも有名、ただ普通の人は平浩二のバスストップ と、
ね、
と
全
然違います。
違うんですか。
違うんです、違うんです、こっち違うんです。
はい、
はい、
今日はホリーズですね。
聞けばわかります。
バスストップ